東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月27日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。今週も始めてまいります。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は日本の可愛い文化を牽引するサンリオ、皆さんもキティちゃんとかキキララ、マイメロディー、ポンポンプリン、今最近だとグデタマとかもね人気だと思うんですが、好きなキャラクターいますか？子どもの頃好きだったもの、そして今好きだったものね、女性はもしかしたら違ったりもあるかもしれないです。さあ今日はですね、そんなサンリオの室内テーマパークサンリオピューロランドなどを手掛ける株式会社サンリオエンターテインメント代表取締役社長小牧彩さんをお迎えします。 DX 時代のテーマパークのあり方、そしてエンターテインメントについて教えていただきます。デジタルフォロンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はサンリオエンターテインメント代表取締役社長の小牧彩さんをお迎えします。小牧彩、1959年生まれ、1983年サンリオ入社、結婚退社、出産などを経てサンリオ関連会社にて45歳で仕事復帰。2013年に東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。2014年サンリオエンターテインメント顧問、2015年にはサンリオエンターテインメント取締役就任、2019年6月より現職。小牧さん、はじめまして。今週来週とよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小牧さん、私実はですね、サンリオピューロランドの非常に近い場所で育ちまして、本当に子供の頃はしげく通いました。思い出の場所です。
ありがとうございます。
もうそんなサンリオピューロランド、もともとね、もちろん人気があってずっと根付いてあったものが、ますます最近急加速で人気が出てきている、その立役者が小牧さんということで、ちょっと今週来週とエンタメ ×DX みたいなお話を聞かせていただけたらなと思っております。
はい。
さて、改めて小牧さんが代表を務めていらっしゃるのが、サンリオピューロランドなどを展開するサンリオエンターテインメントという会社で、はい、改めてなんですが、業務内容を教えていただけますか？
はい。今ご紹介いただいたように、サンリオというと、キティちゃんはじめたくさんのキャラクターを世の中に送り出している企業で、その中でグループ企業としてテーマパーク事業、今は多摩にありますピューロランドと大分県の日出町というところにありますハーモニーランド、この2つのテーマパークを運営しているのが私たちの会社サンリオエンターテインメントになります。
サンリオピューロランドを開園したのが1990年と見て、私実は同い年だったたんですけども、
そうですか。
開園から35年ということで、はい、最近本当に海外からのお客様の間でも人気だっていうニュースをよく目にしたりもするんですが、うん、小牧さんが就任されてから、具体的に見られ始めてから何年目、
10年経ちます。本当にあっという間の10年で、いろいろなことが、コロナ禍もあり、はい、2014年に赴任してきてから、なんと本当に丸10年になるんですけれども、様変わりしましたね。10年前はですね、小さい女の子のいるファミリーが、キティちゃんに会いに行こうかっていう感じで行くところだろうと一般的に思われていたと思いますし、実際お越しいただくゲストの方はそういうお子様連れのファミリーっていうのがほとんどだったんですね。ちらほら海外の方もその頃からいたはいたと思うんですけれども、今とはもう全く違う、なんといってもご来場いただく人数が、当時はむしろスタッフの方が多いかもしれないっていう日があるぐらい、はいはい、とても余裕があったというか、非常に閑散としてた時期も実は長くて、そんな感じで来た このそこからのこの10年の変化っていうのは、本当にスタッフ一人一人のアイデアがみんな花開き、そして時代の変化、まさに今日のテーマでもあるデジタルもそうですし、あと SNS ですよね。まあそういうのでインスタ映えとか、大人も日本全体がこうソフトパワーというかクールジャパンの後押しもあって、アニメとかキャラクターが、まあ日本の誇る一つのカルチャーだということを国が振り切ってくれたっていうのもすごく大きくって、そんなこんないろいろな外的要因と、まあ、内側からの内的要因のこの2つでこの10年でものすごい変化を遂げた面白い事例だと思います。
いや本当に小牧さんが牽引して、そのよくニュースとかでは V 字回復っていうような言葉が使われていたりもしましたけど、やっぱり経営的にも、そして認知的にも、そしてなんか新たなブランディングっていう意味でも本当に新しく生まれ変わったんだろうなというところがあって、今お子さん連れじゃなくて結構大人同士の、
はい、
お友達女性2人で行く場所だったりとか、本当にいろんな側面がありますもんね。
いわゆる大人女子、2人組だったりグループだったりでいらっしゃる方は本当に増えましたし、男性お一人様も結構増えてきて、はい、あとは昔娘と言って懐かしくてというお父様世代がグループで来ていただいたりとか、あとはやっぱりインバウンドの方がものすごく今来ていただいている状態です。
そうですよね、はい、テーマパーク運営における DX の取り組み、その DX とかデジタル周りでもかなり企業としていろいろ工夫されていらっしゃる印象があって、実際にどんなことを着手されたんですか？
一番最初に割とこうインパクトのあった、まあ、DX というかデジタル施策としては、2015年の夏のプロモーションで、ご存知の方も多いかと思うんですけど、チャンリオという自分のアイコンをキャラクターのこうデザイン風にアレンジしていいですよというサービス、
はい、
これがまず第一弾ピューロランドが行ったデジタル施策で、世の中にこう結構インパクトがあったものかなというふうに思っています。
流行りましたよね。
流行りましたよね。
あれって2015年なんですね。
そうなんです
。それに衝撃です。なんかもうちょっと4年前くらいかなっていう感じがしました。もう
そのぐらい本当にね、月日の経つのは本当にあっという間なんですけど、思い返すと2015年で、はい、有名なアイドルの皆さんだったりとか、海外の方とか、もう本当に皆さんがものすごい勢いであれを広めてくださって、いまだにそれを SNS のアイコンにしてらっしゃる方もいるぐらい、まずこうインパクトが大きかったこともそうですけれども、社内にとってもものすごくこう一つの岐路に、それからプロモーションのあり方とか、拡散のそのスピードとか、もういろんなものが目から鱗な状態にしてくれたのがそのチャンリオだったなっていうふうに思ってます。
小牧さんがそれこそ社長に就任されて1年後にそのプロジェクトがあったってことですもんね。
はい、社長になったのはもうちょっと後なんですけれども、うん、2015年の時はまだ顧問で取締役になるところだったんですね、はい、なので本当にこのまたちょっと戻りますけど、 V 字回復、私立役者ではないんでみんなで作ったっていうふうにいつも訂正させていただかないと居心地が悪いんですけれど、はい、私は本当にみんながやりたいことは何かっていうところのアイデアとかモチベーションをちょっとノックしただけなんですよね。そんな中でやっぱりそういうこともだし、イベントだったりショーっていうものもこれからもっとこうじゃないかっていう、みんながもう元々持ってたものを、じゃあやってみようということで、そこから随分変わっていったなっていうふうに思っています。
それはそのデジタル化だったりとか、いろんなこうアプリとか、まあ、スマホがどんどん発達していったりとか、前までってやっぱり行ってその場でエンタメを楽しむっていうスタイルだったものが、はい、まあ、パソコン一つ開けばスマホ一つ開けば使えるようになるっていうことが増えていった世の中に、またそのサンリオが持っているその IP の強さみたいなものがうまく交わるタイミングがたまたまその2014年あたりだった。
そうですね、
2015年、
そのくらいですよね、はい、みんなが一人一台スマホを持っているっていうのはすごいことで、いや、人類の進化のものすごい凝縮したところを私たちは生きているなっていう思うと、これから1年後2年後5年後どうなってるんだろうっていうふうに思いますね。
でもそのチャンリオを皮切りに、あ、今までのじゃあそのプロモーション施策とはまた違うことをやっていこうって、きっと社内全体でまた違う方面を向かれたと思うんですけど、
はい、
その後やっぱりもう全く今までと全く違う毛色のことを結構やり始めたのか、それともやっぱり今までのこう軸の中でちょっとずつこう殻を破りながらいったのかっていう、どっちの感覚ですか？
両方あって で、まあ、それまでの既存のやり方っていうのはもちろんいろいろな、なんて言うんでしょう、お客様からの期待もありますし、そんなに全てがこうガラッとデジタルのテーマパークになったっていうわけでは全くなくて、一部ずつ、また一部ずつ、このサービスはデジタル化できるねとか、あと働き方のところだったりとか、マーケティングのところはものすごいスピードで半年かけて分析してたものが本当にあっという間にもう施策打ったその次の瞬間には誰が何人どこの地域が見てるかっていうのもすぐわかる。これ奇跡的なことでこのすごいスピーディーなマーケティングのサイクルっていうのもやっぱりすごく、テーマパークっていうのはやっぱり明日何人来てくれるんだろうっていうこととか、1ヶ月後これをやってて大丈夫なのかみたいなところってすごく知りたいところなので、それが本当にこう早くこう私たちがその情報をキャッチできるっていうのはものすごい大きい変化ですね。
顧客のリアクションだったりとか顧客のデータの取り方とかもまた変わってきて、よりそれをこうビジネスに、はい、ダイレクトになんか活かせるっていう業態でもあるかもしれないですね。確かに
そうなんですよね。ものづくりだったりとか、まさに情報分かっても例えばぬいぐるみを作るだけだったら、うんはい、そこから企画をして1年ぐらいかかってしまうんですよね。でもテーマパークって何でも、いわゆる何でもありで、ちょっとここ変えてみようとか、ネット上のその公式 SNS でのキーワードをこうしようみたいなこととか、もう本当に起こったことをその日のうちに反応できるっていうところでは、テーマパークっていうのはものすごくデジタルと相性のいい業態だと思います。
さて、サンリオピューロランドというね、その根付いた場所がある、そして最近ますます新たなチャレンジを始められているということで、バーチャル世界にかなりいろいろな役所を進めていらっしゃる印象がありますが、これは何年前くらいから始められてるんですか？
構想は結構前にあって、コロナの前にそもそもが、まあ、これからの未来というか、はい、ビジョンを考えた時に、まあ、実際に工事をして拡張していくよりは、バーチャル上にピューロランドを作る時代になるよね、っていうふうには2017年ぐらいから思ってはいたものの、はい、まあ、やっぱりリアルなパークの運営があるので、なかなかこう、構想のみで止まってたものがやっぱりコロナで、やっぱりバーチャルっていうものがオンラインとか、VR シティとかが始まって、まあ、いよいよだねっていうところで始まって、まあ、バーチャルフェスっていう、バーチャルピューロランドっていうものを具体的には2021年、そして2023年、そして今年3回、年々こうね、バーチャルピューロランドの最初は音楽フェス、その後がコミュニケーションフェス、そして今年はテーマパークという、バーチャルテーマパークというところで、はい、育ってきている状況でございます。
1回目のそのバーチャルイベントがかなり反響があったんですよね、
う
ん、
そうですね。ビジネスとして大成功とはなかなか言えないんですけれど、新しいエンターテインメントの姿っていうのはものすごく誰もがちょっとびっくりしたっていう状態でした。
その10日間で総勢56組のアーティストが出演したっていうことをだったんですけど、これアーティストの方ってどういう方々がいらっしゃったんですか？
リアルなアイドルの方もいれば、バーチャル YouTuber の方もいれば、 VR をクリエイトするアーティストの方もいればっていうところと、あとは私たちのキャラクターちゃんたちが 3D になって登場するみたいな、そんな感じ。
本当にね、やっぱりサンリオって昔からこう隣にいてくれる、なんかサンリオのグッズとか、うんうん、そういったその親しみがあるものだったのに、今こう時代に合わせてこのように変化してるんだっていうところが、なんか一ファンっていうか、まあ国民みんなファンみたいな感じだと思うんですけど、なんかその変わりようがすごくなんかこう胸が熱くなるものがあって、うんうん、ずっとこう時代に合わせて愛されるものであるっていうところが多分会社の理念の中にも終わりだったりすると思うんですけど、はい、本当にすごいですよね。
ありがとうございます。
並大抵の努力じゃないというか。
そうですが、すごくなんでしょうね。歯を食いしばって努力するというよりは、やっぱり楽しんで、みんな好きだから、うんはい、あ、こんなことやってみたいとか、バーチャルだったらちょっとここまでやってみたいとか、うん、ちょっと今年こうだったから次回こうしてみたいとか、うん、割とみんながこうなんでしょう、悲痛な顔してないというか、
素晴らしい。
楽しめて、 でいて、まあ、肉体的にしんどい時はもちろんあるんですけれど、はい、割とだからその涙ぐましい努力というよりはもうワイワイワチャワチャ常に文化祭みたいな、
そうですね、
そんな感じと若い方がこう活躍できてるのがやっぱり私としてはすごくいいなと思います。
社内にも若い方って多いんですか？
多いです。最近やっぱり20代、30代がもうメインですよね、活躍してるのは。で、もちろんそのマネジメントのところであれば40代、50代も、もちろん60代、そしてずっとピューロランドにいてくれるオープン当初から知ってるシニアのもう大ベテランの方たちが、まあ、テクニカル面だったりとか、まあ、いろいろなノウハウの部分をこう支えるみたいな、そんな構造になっています。
でも実際にこのサンリオバーチャルフェスティバル in サンリオピューロランドは、参加されたお客さんたちってどういう方々が多かったんですか？
これ多種多様でですね、ご自身もアバターで参加されるので、それこそ男女とか、もう国籍とかの垣根を越えていろんな方が参加されていて、ただデータ上でいくと、400万人以上の方が参加されたんですけれども、8割は海外からのアプローチというデータが出ていて。
8割？
そうなんですよ。
想像よりも圧倒的に海外多いですね。
そうなんですよ。すごく私たちもちょっとびっくりしてるんですけれど、はい、まあアメリカからとかアジアからとか、どこで情報を撮ってるんだろうとかって。
それは海外にすごい情報発信されたわけじゃないんですか？
そんなにですね、そんなに予算も、まあでもやっぱりインターネットの世界っていうのは、まさにだからそういうことを通しても、バーチャルとかデジタルとか、こうネットのこの今までにないつながっていき方、この広がり方、拡散の仕方っていうのは、冒頭で言ったチャンリオのところでまさにびっくりしたんですけれど、はい、本当にたった一人の海外のある国の人に知らせたら、それこそインフルエンサーですよね。うわーって倍々どころか、もう本当に桁がどんどん変わっていくぐらいに拡散していくっていう、これはある意味恐ろしさもあるんですけれど、まあ、エンタメがそうやって広がっていく分にはまして、まあ私どものを提供するものっていうのはどちらかというとほっこり笑顔になるものが多いと自負してるんですけれども、はい、それが広がっていくのは、本当にまあ今難しい世界なので、何かこう世界中を笑顔にするっていう、本当に世界中がみんな仲良くっていうこの理念を具現化していく上で、こんないいツールはないなっていうふうに確信します。
その海外からの8割のアクセスって裏返すと、みんなサンリオピューロランド行ってみたかったんだろうなっていうところですかね。
そうなんです。そのまさにバーチャルとリアルどうなのみたいなことってよく聞かれるんですけれど、まあ、バーチャルで知っていつか聖地であるリアルな東京のピューロランドに行きたいと思ってくださっていたらものすごく嬉しいし、まあ、実際そういうことが起こっている。またリアルで参加した人がいつでもどこでも参加したいよねと思ってくださって、次のバーチャルフェスを楽しみにしてくださるみたいなことの、まあ、循環、これが起こり始めていることもすごく次の可能性につながるなっていうふうには思います。
この10年くらいでいうと、その海外進出ってかなりやっぱり躍進的にされてるんですか？
そうですね、もともとプロダクトというか、キティちゃんは本当不思議な子でですね、かつて一度もテレビコマーシャルもうちは宣伝しない会社だったんですよね、ずっと。それにもかかわらず128カ国以上の国でキティちゃんが、まあ、使われているっていう不思議な子なんですけれど、ここ10年で言うとやっぱりこうもうちょっとちゃんと本当に本気で世界中をみんな仲良くって、そのみんなっていうところに、特に今3年前に就任したサンリオの社長の方が、まあ、みんなのところにもっと注目してそこに力を入れようということで、みんなって言ったらやっぱり世界中だよねっていうところで、まあ、ビジネスとしても、まあ、拠点はもともとアジアや北米そしてヨーロッパにもあったんですけれど、まあ、それぞれの国での、まあ、ビジネスのやり方をしっかり、そのそれぞれの国の文化をもっと深く理解してとか、雇用のあり方とか、いろいろ、まあ、これ本当に極めてビジネス的なことになりますけれど、まあ、やっぱりグローバル企業になっていこうというところで、さまざまな企業の改革も進めていることもあり、今のところ海外でのその広がりっていうのはものすごいスピーディーに今成功しているという、私が言うのもおこがましいんですけれど、まあ、今のところ非常に順調に広がっているような状況です。
本当にあの街を歩けば本当に今インバウンドの方多いですけど、結構サンリオグッズをバッグにつけてる方とか本当にお見かけすることがあって、世界のサンリオってなんかこう日本人って日本を誇れる部分どんなところがあるかなってみんな議論されたりもすると思うんですけど、はい、やっぱサンリオとかその、はい、それこそ任天堂さんとかもそうですけど、やっぱり IP というか、世界の人たちに誇るキャラクターがいっぱいいるっていうのは、なんか母親になってより今最近なんかすごく思う部分でもあったりします。
ありがとうございます。あのもう先日になりますけれども、あの日本の天皇皇后両陛下イギリスにいらした際に、晩餐会でチャールズ国王がメッセージとしてね、愛されているハローキティは実はロンドン生まれで、双子ちゃんとしてロンドンで生まれたんですよねっていうことをもうメッセージとして公の場で言ってくださって、50周年おめでとうございますというメッセージをチャールズ国王から天皇陛下へお伝えいただいたっていう、
すごいですね。
ものすごいインパクトの大きい出来事で、最近ではとてもありがたく光栄で嬉しい出来事でした。
本当に世界のみんなに向けてっていう感じですね。ここからますます来週もお話たっぷり伺えるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はサンリオエンターテインメント代表取締役社長の小牧彩さんをお迎えしました。いやー、本当にただただ楽しい30分間でした。あれですね、こう DX とかこうデジタル周りを進めていらっしゃるからこそ、世界中からファンの方々がサンリオにアクセスできる部分もかなり強くなっているのかなと思いました。ここからますますデジタルコンテンツが増えていきそうで、ちょっと今後のサンリオさんの動きにも注目したいなと思いました。デジタルホルン、フューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.